78.0 Typhoon FM.
Typhoon FM 一枠お届けしています。この時間はですね、お二人ゲストをお迎えしました。7月にですね、すごく素敵な映画の上映会を企画しているんですけれども、まずはですね、映像による共生のまちづくり研究会、はい、代表の野入直美さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてですね、沖縄合同法律事務所、
はい、
弁護士のペクチュンさんです。こんにちは、は
い
は
い、こんにちは。よろしくお願いします。
映画の上映会ということなんですけれども、はい、これがまたドキュメンタリー映画と伺いました。60万回のトライ、
はい、
どういう映画ですか？
大阪にですね、大阪朝鮮高級学校というところがあって、うん、ここのラグビー部がすっごい強くって、うん、みんなでラグビー日本一を目指してひたむきに戦うっていう痛快な青春ドキュメンタリー映画ですね。
それをまた沖縄で初めてなんですよね。
はい、そうなんです。で、こう本当に強い、その強さの理由がただラグビー好きだからだけではないんですね。で、こうスポーツで頂点を目指す高校生たちって他にもたくさんいるんですけど、そこに共通するそういったアスリートの高校生たちの素顔で、彼ら在日朝鮮人が日本社会でどんな状況にあるのかなっていうのが伝わってくる映画なんですね。
で、これを野入さんはかなり前にご覧になったんですか？
今年の1月にご縁があって愛知県の朝鮮学校で初めて見ました。はい、その時は周りに朝鮮学校の中学生高校生がみんないて、そのみんなと一緒に見たんですけど、始まって5分ぐらいでまだストーリー的に何にも始まってない時にふって横見たら、もう目の幅と同じぐらいの帯みたいな涙の跡がほっぺたにもうついてて、え、もうみたいな、何で私なんか見逃したみたいな感じで、ちょっとキョロキョロっとして、はって思ってスクリーンにこう目を戻した瞬間にも自分も鳥肌が立つっていう、すごく持っていかれました、私は。
そういう映画を沖縄でっていうふうに思ったのは、はい、沖縄の人やっぱ見てもらいたい。
はい、沖縄に朝鮮学校がないので、全然知らないっていう、ぜひ見てほしいなっていうのもあったんですけど、同時にこの朝鮮学校の生徒たちの体験ってすごく沖縄の人たちにも重なるところがあるんじゃないかなっていうふうに思って、私がパッて思ったのは、このすごく強いんだけど公式戦に出られるの90年代入っていこうっていうね、ずっと学校扱いされず公平なところで戦えなかったこのラグビー選手たちの経験って、沖縄の甲子園球児にもすごいつながるところがあるんじゃないかなと思いました。
そうなんですよね。沖縄で、朝鮮学校と言われている学校がなくて、実は恥ずかしながらその存在を知って、私大学に入ってからだったんですよ。本土に行って初めて知った。それも大学の友達がお話ししてる中で、知った。で、賛否両論ではないんですけれども、好意的な子もいれば私嫌いみたいな感じで、やっぱり好意的に見れないという子もいて、両方いたんですけれども、これちょっとペクさんにお話を伺った方がいいんでしょうか。はい、朝鮮学校って なんで区別されてるんですか？
朝鮮学校通った私がなんでかっていうのをどこまで把握できてるかっていうのもありますけれども、朝鮮学校っていうもの自体は戦前、朝鮮半島が植民地だった頃に、朝鮮半島の方から日本に渡ってきた人の、2代目3代目というか息子、孫、子孫が通っている学校ということになります。いろいろ差別があって、その昔は朝鮮人だというだけでですね、差別をされる。で、朝鮮学校に通っている側はもうそれに対抗して、例えば腕っぷしでそういう人たちを何というか、殴るとか、そういうので、暴力的なものがイメージついてしまったりとか、あるいは北南というものが反映されて、その結局あそこの学校は北の万歳参照してるんでしょうみたいな、一方的なね、イメージをつけられたりということで、そういうところからそのイメージ先行で入ってしまって、マイナスのイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれない。でも他方で、実際接してみたら全然日本の学校の子たちと変わらないじゃないのとか、あるいはすごくその個性を育てる、いい教育をしてるじゃないのと いう評価をしていただける方もいて、まあ、結果的にその、まあ、賛否が分かれるというか、うん、そのような状況になっているのかもしれません。
なんかお互い知らないところもあったりするわけですね。
そうですね。
で、まあ、今回のこの60万回のトライなんですけれども、韓国人ソウル出身の女性の監督お二人で撮った映画なんですか？
ソウル出身の女性の監督パク・サユセンさんと、はい、関西出身のパク・トンサさんという男性の監督と二人で。
二人で、
はい、
ああそうなんですね。このお二人ってまあ、どんな方なんでしょうね。
この2人を主人公にしたドキュメンタリーができてもいいと思いました。
あ、そうですね、かなり興味ありますね、はい、どうしてこう2人は出会って一緒にこういう映画撮ろうっていう風になったのかなっていうのを聞いてみたいですね。
そうですね、もうこのお二人が沖縄に来たい、特にコザに来たいっていうことを強く望まれていて、うん、それはドキュメンタリーを撮ってる間にコザ高校のラグビー部とですね、ここのラグビー部と全国大会で激突してるんですね。もうすごい土砂降りな雨の中で、
はいはい、
でまあ、あのコザ高校が残念ながら負けてしまうんですけれども、その後もすごいいい付き合いが続いていて、うん、今コザ高校から本場ニュージーランドにラグビー留学に行ってるのも大阪町このラグビー部が橋渡しをするとかですね。本当試合が終わったら勝ちも負けもないっていうノーサイドの精神そのものっていうの、これはもっとあの沖縄が誇っていい共生の形だなというふうに思います。それすごいインパクトがあって監督さんたちも覚えてられて、うん、コザに行ってコザの人と語り合いたいみたいなことを向こうから、はい、沖縄に来たいっていうことを言ってくれてますね。
嬉しいですね。で、まあ、実際今回この上映会に合わせて、パク監督たちお二人沖縄にやってくるわけなんですけれども、はい、トークセッションがあるということで、いやこれ映画と一緒にものすごく楽しみで、なんでこれ撮ろうと思ったんですかとか、うん、コザ高校どう思いますとか、 なんか、まあ、私も聞きたいこといっぱいあるなと思うんですが、うん、いやこれはパクさんもすごく楽しみになさってるんじゃないですか。
はい、私もですね、あのトークなんですけれども、これ例えばですけれども、東京とか大阪、いわゆる最近ヘイトスピーチっていう問題があってですね、うんうん、なんというかトークセッションをするにも、例えば会場にあの、簡単にこう投げることっていうのがなかなか難しい、あるいはこういう上映するところでも、うん、なかなかなんというか、警戒をしなければいけない、そういうなんか時代になってしまっている中で、うんうん、沖縄は全くそのヘイトスピーチみたいなものはない、少なくとも在朝鮮人に対してる の、うん、あのヘイトスピーチはないので、やっぱりそういう、あの皆さんと、あの会場にいる皆さんと一緒にトークをしていきましょうっていうようなことを、すごくその敷居低く、気持ちもらうにやっていけるなということを感じております、うん、そういう意味でも非常にあのパク・リオ監督はすごく楽しみにしていると思いますね、
で、沖縄では、まあ、3カ所で上映があるんですけれども、那覇市が G シェルター、那覇市安里の方にあるスペースです。7月23日木曜日の午後8時から、まあ、上映会があって、その後に監督とトーク、そして、ペクさんが、まあ、特にナビゲーションをしてくれるということなんですけど、はい、こんなこと聞きたいなとかっていうのありますか？
そうですね、なんかもう本当にその時の会場の雰囲気だったりを見ながら聞くことも決めていこうかなと思っていますけれども、うん、まずやっぱりそのソウル出身の監督がどう思ったかっていうところはまず聞きたいですかね、でもう一つはやはりその日本のその県外の方でもう何か所か上映はしていますので、うん、そこでのリアクション何回というところもそうちょっと聞いてみたいなという感じはしますね、
うん、そうですね、県外の方はどんな感じだったのかなっていうのは私たちも興味ありますね、そしてやっぱ沖縄市、ね、ここでの上映会はどんな感じなのかなっていうふうに私も興味があるんですが、うん、沖縄市では2カ所ありますね。沖縄市のミュージックタウン音市場で7月24日金曜日の午後6時30分から上映会ですね、上映会の後にトークと懇親会ということですが、ここはですね、コザ高校の先生が来てくれるんですか？
はい、あのラグビー部の監督さんが実際に登壇して、対戦どうだった、今も続くノーサイドについてってね、ラグビーから学べることがたくさんあると思います。
そうですね、いやこれまたねお話聞きどころありますね、はい、そしてここは実は高校生以下無料 で入場いただけるんです、ね、はい、これも子どもたちに見てもらいたいですね。そして、沖縄市シアタードーナツ沖縄での開催もあるということです。7月25日から7月31日までということで、こちらは長い期間上映するんですね。で、7月の25、26、27、3日間ですね、3日間はあの監督とのトークがあるということで、なんかあの監督たちはこのトークのために来てくれたって感じですね。
もう本当にあの沖縄の人と語り合うのを楽しみにして来られて、でそれ大阪からお二人呼べることになったのはもう二つ返事で、沖縄市がですね、うん、今回の上映トークセッションを講演くださったっていうことと、沖縄県の台北請求権事業協会が地域活性化助成事業の助成をいただいたっていう、うん、だからたくさんの人がバックアップして、みんなでこの沖縄上映とトークを成功させようと思ってあの頑張っていますので、ぜひ足を運びいただきたいと思います。
ペクさん、あの会場によってトークの内容も雰囲気も変わるんじゃないかなってお話しなさってましたよね。
はい、そう思います。まあ、那覇はまたそのかなり夜中になるしというところで、またそれはそれでディープな話になるかなと思っていますし、まあ、私はやはりその小座、高校生しかもいるというところで、まあ、あんまりね高校生夜までどうこうっていうのはあの立場上あんまりおすすめはしちゃいけないのかもしれませんけれども、まあ、そこにいたらあのコメントを求めてみたいななんてことは思っています。シアタードーナツはもっともっと会場が狭くてあの距離も近いと思いますので、本当にざっくばらんに、なんならその映画の技術的なところ、こういうところもっと撮ってほしかったとかね、まあ、そういうのも監督、両監督が期待されているのかもしれませんと思っております。
小座高校の子たちなんかが来てくれると、うん、監督さんたちが逆に何か聞きたいことが出てきそうですよね。
それもあるでしょうね。
うん、お互いね、なんかそれぞれ聞きたいこと、
はい、空前の大応援団だったらしいですよ。
あ、そうなんですね。ドキュメントですもんね。さあどういう内容なのかっていうのはですね、皆さんぜひ会場で実際にこの映画ご覧いただきたいなと思います。60万回のトライ、このタイトルにもね、隠された思いがあるのかなっていう感じがしてきます。7月23日は那覇、そして7月24日はミュージックタウン音市場、7月25日から7月31日はシアタードーナツ沖縄での上映となります。それぞれですね、監督とのトークセッションがあるということですので、どうぞ皆さん足を運びいただきたいと思います。さあここまでお話聞いてきましたけれども、まあ、こんな感じで沖縄で初めて上映されるっていう、まあ、期待もお二人あるのではないかなと思いますが、ペクさんはどうでしょうか。
そうですね、やっぱりそのこの戦後70年という今節目になっています。いろいろ政治的にも県内もそうですし、県外を 見渡してもそして国際的に見てもかなりあの揺れているなということを実感します。そのような中であの一市民として沖縄にいる方々、そして在日朝鮮人、非常に重なるところ、共通点、もちろん相違点もありますけれども、多くの共通点があったのではないか。ただその70年間を振り返ってみると、その沖縄の方とそして在日朝鮮人の方で、接点がやはりあまり多くなかったのかなということを感じます。この今揺れ動く、そしてこの70年から先をどうするかということを考える上でも、沖縄で在日朝鮮人と沖縄の方が何ていうか接点を持つ、交わり合うということに非常に意味を感じていますし、期待もしていますし、ある意味の緊張もか、抱えながらこの上映会に臨んでいきたいなと思っております。
あの沖縄の人にも見てもらいたいが一つ叶いますね。
本当にとっても嬉しいですね。みんながどんな風に見るのかっていうのを、それを見るのが私はとても楽しみです。
そこから先ですね、
また。そうなんですね、はい、そこで2人の監督さんにも会って投稿して、その後に沖縄の人が自分たちが経てきた日本本土との経験とか、これからのことみたいなのを考え直す一つのきっかけになるんじゃないかと思います。
私も楽しみにしています。ぜひ皆さん映画60万回のトライ、3カ所で上映チャンスがありますので、足を運んでいただきたいと思います。今日はですね、映像による共生の街づくり研究会、愛 研究会の代表、野井直美さん、そして沖縄合同法律事務所弁護士のペク淳さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。78